本当にいらないですから、会計で買えるほど立派な話じゃないですからね。頭の中に入ったやつだけが必要なことです。また、エイトさん気前いいからね、言うとテープくれるかもわかんないしね。いずれにしろ話だけ聞いててくれればいいです。昨日はね、私大阪だったんですけど、大阪の人ってね、すっごい真剣で、真剣な顔になってて怖い顔なんですよ。250人でね、250人が全員怖い顔してると、私一人だからね、最後怖くなって帰ろうかなと思ったら、そうもいかないんで頑張ってたんですけど、まあ、ピンクの集まりですから、ニコニコしててくださいね。そうすると、やりやすいんですよ、私ね。今日はですね、経営の話です。で、経営の話って何ですかって言うとね、お金儲けの話なんです。で、お金儲けの話ってね、実はね、誰も教えてくれないんです。で、たまに何つうんですか、いろんなセミナーとかで、経営コンサルタントの人とかいろいろいるんだけど、その人自体はお金持ってないんですよ。簡単に言うと、お金儲けの話はなぜ黙ってるかというと、日本の場合ですね、お金儲けって実はね、簡単なんです。簡単だから言えないんです。なぜかというと、簡単にお金儲けたということだと、世間が非難するんです。だから、黙ってなきゃいけないんです。で、アメリカは、本当に5000円ありがとうございます。だからよくアメリカって国はね、嘘ついちゃいけない国なんです。嘘つくとね、キリスト教って嘘ついちゃいけないわけで、日本は嘘の方便の国だから、本当のこと言っちゃいけないんですよ。それどうなっちゃうかなっていうと、苦労ばっかしして、儲かんなかった人っていうのは、若い人に対して苦労話するんですよ。と聞かされてる子供の坊やなんだとか、その若い人たちってあんな程度しか出世しないのにあんな苦労するんだったらお前サラリーマンの方がいいかなとか思っちゃうんですよね。ところが成功した人ってのは本当は頭がいいから本当のこと言うと反感買っちゃうから言わないんですって。一番多いのがともかく一生懸命やるんですよ。一生懸命やるお金が後からついてくるんですよ。でこれが一番反感買わないんですよ。だからみんなそれ言うんですよ。わけわかんないんだよね。皆さんのおかげですとか、ご先祖様のおかげですとか、わけわかんない。やたらばっかりそればっかり言ってると、わけわかんない。なんだかわかんないものはやりようがないから、で、家帰ってテレビばっかりつけてるからね、もう若い子はみんな女の子もホームズ入りたくなっちゃって、男はみんなサッカーの選手になっちゃうんだよね。あと10年すると、すごい全員芸能人で、全員男の子がサッカーの選手になっちゃうんだよね。こんな国があっていいんだろうかっていうことを考えると、これはちょっと本当のことを誰か教えなきゃいけないんだ。で、本当のことってね、本当に5分で済んじゃうんですよ。で、私5分話したら帰りたいんですよ。で、今日何時間ですか？2時間ですって。2時間ですよ。5分の話2時間にしますからね。で、なんでこんなに簡単なんですかって言うとね、難しいことはできないんですよ。普通の人ってのはね、大体はもう、金儲けは難しいと思っちゃうんですよ。簡単なことを難しく考えちゃうんです。だから意外と学校行ってもね、出世したやつと勉強できなかったやつとか、ね。で、勉強できないぐらいだから難しいことは考えられないんですよ。考えられないやつは成功しちゃうんですよ。考えちゃうやつはダメになっちゃう。で、難しいから結局誰もできない。自分もできない、人にもできない。自分だけできても結局、大した金は儲からない。実は簡単なことなんだよっていうことなんです。それでですね、最初ね、ちょっとだけ本当にね、短めに、ありがとうございます。ああいう声援が入るとすごくやる気が出てきてね。一番最初ですね、本当に3分だけ、世界情勢の話をしないと経済がわからないんです。で、この話が人気ないんです。特に女性に人気なくて 昨日もあれを短くしろ、あれを短くしろって言われて、ただゼロにはできないんです。で、つまんないんです、この話は。でも聞いといてもらえないとちょっと困っちゃうんです。で、つまんない話、最悪やりますからね。地球というのは実は、西側陣営と東側陣営、二つに分かれてたんです。で、片っぽがアメリカ、片っぽはソ連。だから、経済的にはボトル式がなかったんです、半分の国は。で、それが、ソ連が手を挙げたから、大きく言うと、世界は一つになった。だから、これから大きい戦争はないんです。で、今、アフガンで戦争やってるんじゃないですか。あれ戦争じゃないです。片っぽ、ただコテンパにやられてるんです。飛行機一つも落っこちないです。片っぽが勝手にやられてるということで、あれを戦争とは呼べないんです。で、あったとしても小競り合いです。だから、戦争になれば、本当は株価も物価も見ながらです。中東で戦争してるって言いながら、石油が下がっちゃってるんです。OK ですね。簡単に言うと、もう大きい戦争はないんです。だから、20世紀というのはずっと戦争してたんです。日本が負けて残りの50年間、冷戦という戦争してたんです。それがないんです。で、このことを頭に入れないとどうにもならないんです。ってことは、戦争はないのはいいんですよ。で、これも私も賛成なんです。ただ問題は、西側から、ね、東側陣営まで、全員が同じ土俵で商売するということでしょう。そうすると、どういうことが起きますかというと、ソ連は一発の弾を撃たずにアメリカに負けたんですよ。一個の原爆も起こされて負けたんです。世界中にある原爆で、アメリカとソ連が持っている原爆を一斉に爆発させると、一人ね、皆さん一人の上に50メガトンずつ落ちるんですよ。長崎の原爆の50倍ですから、一人の上に落ちるんですよ。そういう計算で、それほど持ってる。それを一発も使わないで、まあ、で、これはいいんですよ。それはね、なんか使われるよりいいですからね。文句はないんです。ただ問題は、経済戦争で負けたんです。ってことは、経済がすごく向こうは悪いんです。そうすると、俺たち有利なような気がするよね。そうじゃないんです。問題は、今日本が誰にコテンパンにやられてるかというと、中国なんです。中国って8億人ぐらい人口がいて、日本の賃金が30分の1なんです。こういうスーツの向こうに頼むと、日本だと何万円もかかるでしょ。1000円でしょ。1000円です。北朝鮮人持ってるんです。500円ぐらいでしょ。一員ですよ。500円ぐらいで全部でしょ。日本人はコテンパンなんですよ。まず働き者なの。日本人みたいに土日休ませろとか、夏休みよこせとか、言わないんですよ。で、また手先が器用なの。文明って言うと、中国にしても怒られちゃうけど、昔、我々鉛筆をこうやって手で削ったりとか、今のも削れないんですよ。手先がだんだんその器用じゃなくなってきてるんですよ。向こうの人って未だにこう手でいろんなことしてるから、手先器用なんですよ。それで賃金30分の1で、そこと勝負するとどうなるかというと、まあ、簡単に言うと、コテンパンに負けるということですね。そういう状態なんです。で、20世紀は戦争の世紀だったんだけど、21世紀は生き残りゲームなんです。今度毎日話してね、ちょっとどうぞやってくれそれで、この生き残りゲームというのは、今ね、例えば、もし薬局屋さん来てると薬局屋さんが分かりやすいと思うんだけど、同じ薬局屋さんでもどのぐらい潰れてるかというと、半分じゃないんです。もっと潰れちゃうぐらい、これから生き残りゲームが始まるんです。で、嫌でも王でもそうなんです。で、現実って変えられないの。いいか悪いかは別のなの。これがいいですか悪いですかって言って、そうなんだからしょうがないんです。土地もどんどん上がるときは上がるんですよ。ね。で、あれいいんですかって言ったら上がったんですよ。今どんどん下がってて、これいいんですかって言ったら下がるんですよ。で、我々は現実を見つけないといけない。巻き食って、普通の人より頭ぐるぐるって回転よくないとダメなんです。今度アフガン戦争も、アフガンが戦争になったら、泥沼のようになっちゃう。 評論家でずっと言ったら次の日だよ、ハーブでやられちゃった次の日それでそいつまた平気な顔して出てんだよね。普通はあんだけ外れたら出られないよ。で次の日また予想もつかないことを言ってましたからね。出してるテレビ局もすごいけど平気で出てるやつもすごいよね。ずっと見てこいつ当たったことないって言ってたからこいつは神っすよな、こいつ全然当たって今日も外れてるから当たったとまたびっくりする、明日のことまた予想もしないことを。え、それで食ってけんだよ向こうは。飽きんとそんなに間違えちゃったらことになっちゃうんですよ。俺たち食ってけなくなっちゃうんです。だから飽きんとは何が正しいかってパッと当てなきゃな。うちの社長たちともうじき土地下がるよって誰も信じなかったら土地買っちゃダメだよ。だから買うのはいいけど20年分とかで買うんだよ。20年間上がり続けないと困っちゃうんだよ。そんなもん買っちゃダメだよって言ったらバタバタ下がって全員がこんなになるとは思いませんでしたって思わないったってさ、ね、1万円の土地が100万円になるんだよ。それ誰が買うの本当。もう100万円になったら1000万になっちゃうんだよ。都坪の土地が1億円になっちゃったらどうすんだそれ。誰が買うんだよ。何も買えるわけないじゃん。今なら当たり前だ。その時は土地は日本は土地は増えないから、ね、大丈夫です。でも買い手が減ったらどうなるの。土地は今だって増えちゃねえんだよ。ただ買い手が減ったんだよ。で買い手が減りゃあんなも下がっちゃうに決まってんだよ。土地は増えない、それは確かなんだよ。だから俺たちはテレビやなんかで言ってることより頭が良くなきゃダメなの、ね、テレビは間違ってたっていう、ね、予想もしないことが起きましたとするんだけど俺たちは予想が外れて例を止めちゃうんだよ、ね、ということで生き残りゲームが始まっちゃうんだよ。でこれは避けられない。そしたらどっちがいいだろう、ね、って考えた時それだったら勝ち組の方がいいなと、負け組より勝ち組の方がいいんじゃないかっていう人に、まあここは勝ち組の人がいる、ね、なりたいから来てんだと思うんですよ。本当はもうだからもう金沢の人、あとみんな負け組でいいと思ってますけど。で、特にですね、男性にしっかりしてもらいたいです。男性です。まあ女性、ね、女性は裸になってもお金になるんです。で、あなたが裸だと犯罪ですからね。わかりますけど、女の裸は芸術だけど、男の裸は犯罪ですからね。このぐらい生き残りゲームで非常に私たちハンデを負っちゃうんですよ男性は、だから裸にもなれないと、裸になってお金ももらえないような男の人は頑張るしかないんだよっていう、ことなんですよね。でましてこれから女性の時代ですから、もうそろそろ本当に女性の陛下が出来上がる、本当に女性の方へ女性の方へと傾いてるんですよね。だからこの、社長のね、遠藤社長の女に逆らわないよって、女に逆らったっていいこと絶対ないんだから、俺たちは女に産んでもらってね、お尻働かれながら生きてきたんだから、っていうことで生き残りゲームなんだよって。これだけな、この話も面白くないって言われちゃうんだけど、面白くなくたってこれだけ言っとかないとどうしようもないんですよ、ね、でこの生き残りゲームがあと何年続くんですか、ね、あと何年続くんですかって、これが若いみんな安心するでしょ、ね、テレビもわからない、みんな誰もわからない、私だけはわかってるんです。あと何年続くか教えますからね。あとたった100年です。あとたった100年だから安心してください。あと100年過ぎれば、また別の展開が起きます。20世紀が100年間戦争してたように、21世紀というのは、生き残りゲームです。変えられないです。小泉さんにいくら言ってもダメですよ。で、なんでですかっていうと、世界同一賃金、中国やなんかの賃金がほぼ世界水準に上がる。で、中国が上がれば今度はいいです。それでダメならアフリカ行きます。世界中に企業が駆け巡ります。それで世界が同一賃金になるまでこの生き残りゲームというのは続くんです。で、例えば台湾なんかの場合は小さいからね、台湾って日本から仕事がバーっていった時どんどん上がって、今ね日本と大差ないぐらいまで行ったんです。でも台湾は小さいですからね、 国民も少ないです。中国本土は8億人ですよ。それからもっと言うと一人っ子政策だから実は隠してる子供がいるんです。一人の働き3人いたり子供が3人出てきたりするんですよ、ね、だって一人っ子って言ったらもしこの子が死んじゃったらとか考えちゃうよね。国が一人しかダメだよって言ったって、ね、心配だよね。もし女の子だと嫁に取られちゃったらあとどうなんだろうと。もう一人、うん、どけとかって気になっちゃいますよね、うん、だから結局本当に8億かどうか分かんない。もしかすると10億だったりするかわからないですか。でそういう国が大人になるんです。だからあそこが3今30分の1なんです。これを少しずつ上げていくので、100年ってオーバーじゃないんです。最低100年なんです。で信じる人と信じない人いて結構です。もし私が嘘ついてんだと思ったら100年後にここで会いましょう。待ってお社長そうじゃないかって言ってもらいたいんです。だって他にこんなこと考えられないんですよ、ね、だからちゃんと100年も続いちゃうんだよ、ね、だから、ね、もうちょっと経ったら元気よくなるんじゃないかし、もうちょっと経ったらなるんじゃないか。日本だけならなんとかなるんです。今世界が相手にしてるんですよ、ね、じゃあ鎖国するんですか。鎖国なんかできないんですよ。今鎖国しただけで国も入ってこられて俺たち半分死んじゃうんだよ。鎖国もできないんです。だから結局今の段階の中で生き残るしかないんです、ね、だから待ってたらなんとかなるんだったら私も出てこないんです。私も家で待ってますよ、ね、ただそうはいかないんですよ。だから、まあ生き残りゲーム頑張りましょうよっていう、これが面白くない話なんです。これから面白いですよ話は。今からね、仕事のコツ、金儲けのコツを教えます。で、本当に簡単なんです。だからしっかり覚えて聞いて帰ってください。本当に簡単ですからね。ちょっと訳は後で話すんだけど、まずね、仕事をワクワク楽しくやるだけだ。笑顔じゃなきゃダメだよ。でこれはなぜか後で話しますね。あ、だからニコニコしなきゃいけないんだ。なんかだからワクワクしなきゃいけないっていうのが後で分かりますからね。仕事のコツはですね、どんな仕事でも実は同じなんです。客を集める。だけどさ、お客さんを集めて、そしてその人に買ってもらう。ね、でもう一回買ってもらうとね、OK ですよね。でこれを悪い言い方すると、お勘定を取った上にまた取ればいいんだよね。OK です。儲かりそうですよね。でそれを悪だと感じるどこかにバカなやつが心の中に住んでる。よく考えてみてよ。私がレストランやってる。お客が来たら食べ物来たらみんなさお金払うよね。当たり前だよね。ここまではいいんだよね。だけど俺の態度が悪かったら飯がうまくなかったら二度止めないよね。でも私は感じが良くてお料理も美味しかったらまた取れるよね。で何だったら友達も連れてくるよね。 OK ですよね。また取れない。取った上にまた取れない仕事をしてるやつの方が悪なんです、商売では。100回でも取れなきゃいけない。1000回でも取れなきゃいけない。1万回でもお金取れないといけないんですよ。ね？当たり前でしょ？で自分たち考えてみる。二度と行かない店を想像してごらん。1回しかあそこにはお金を出さない店を想像したら、どういう店かわかるよね。それよりも私はもうあそこだったら100回でも行っちゃうんだって。いい店とは何度でも取れる店だ。でお金儲けって金って儲けりゃいいんじゃないんだよ。儲け続けなきゃいけない。儲けりゃいいんだったら悪いことできるんだよ。今年悪いことしても来年も悪いことするぞと、再来年も悪いことするぞって、そんな悪いやつも誰が言ってんだよ。それよりも100 客が来る前で大雨だったぞって日本は法治国家なんだよ、ねえー、お客に喜ばれて次々とお客さんが来てもらう、ね、当たり前のことだね。お客さんが来て物を買ってもらう、ね、また買ってくれる、ね、簡単でしょ。だって方法が分かんないでしょ、ね、簡単なんだけどみんな方法を知らないんですよ。で今からその方法を教えますと、ここに一つのお城があります。 OK ですね。みんな、司令官です。司令官です。このお城を落とさなきゃ、これ難攻不落だからなかなか落ちない。これを落とさなきゃいけない。で皆さん1000人いてるんです。で下手なやつがここ攻めていくと1000人皆殺しになっちゃう。で城は落ちないね。でこれが簡単に言うと、商売始めたんだけど元取れなくて潰れましたっていうのが何の目的も果たさずにお金だけなくなっちゃった。でもっと上手いやつがやると500人で落とせるんですよ。でもっと上手かったら100人で死人が100人しか出ないんですよ。でも理想は一人も死なない方がいいよね。司令官が大切な部下を一人でも殺したくないよね。 OK ですね。私は血を見るのが大好きだけど、味方の血だって言うんですよ。赤毛興奮しますからとかって人はいないですよね、これね。ね。誰だって血は見たくないんですよね。で、アキンドにとっての血液、大切な部下ってお金なんですよ。お金なんです。OK ですね。お金ですよ。ね、よく若い時はね、お金なんかなくたって愛さえあればいいな、ね、言ったことあるでしょ、ね、聞いたこともあるでしょ。それって命さえあれば首なんかなくてもいいのよ。驚くよね。あ、驚くよね。だって首がなかったら命ないもんね。ね、愛さえあればお金なんかいらない。お金がないってことは物を買えないんだよね。飢え死にするんだよね。それ以外だったら盗んでくるしかないんだよね。とお金いらないね。と捕まえて入るとお金いらないんだよね。お金のいらない世界って恐ろしいよね。なることがないんだよ、世の中に。ね、盗っとして捕まえればずっといらない。それを繰り返していれば大体はお金なんかいらないんですよ。ね、ただ愛さえあればって2人で済ましてくれたら分かんないよ。私も刑務所入ったことないから、ね、2人一緒にいられたとか知らないけど、大概は買い物した時お金払うよ ね, ね。だからお金がないと命なくなっちゃうんですよ。命さえあれば首金捨てると同じ、ね、ちょっと話されると分かると思うんですよ。それで一人も殺さない方がいいに決まってるんだと、ね、でそのことが分かった時、仕事のコツいいですか。1円も金出しちゃダメなんです。1円も出しちゃダメ。これ基本です。知恵出してもいいんです。金出しちゃダメなんです。ゼロです。1円も出してないんだから失敗のしようがないんです。この世の中っていうのは、お客にお金が出てたらね、出てった時は間違いなくお客にされてるんです。皆さん本当はアキンドでしょ。アキンドなのに、分かりやすく言うと薬屋さんで話す、売れない在庫がいっぱいあるんです。これはお客にされたんです。で、アキンドが来たやつサラリーマンだよ。分かる？サラリーマンの客にされたんです。ここに問題を感じないといけないんです。で、この前の著しき話になってくると、お客にされちゃったから売れない商品が山ほどあるんです。で、それを置いとく倉庫を借りてるって言うんですよ。ね、そうそう、倉庫代までお客にされた上に、ね、おいらにまたお客にされてるんですよ。こんなに客にばっかしされてるんだから貯金通帳に金なんかあるわけないんですよ。 で、在庫がいっぱいありすぎて、アルカンさんとは取引できません。それ、売れないもん、なんとかした方がいいんじゃないのって、売れるものを置いたらとか思いますよね。だって薬屋さんって福袋とかできないんで、薬の詰め合わせ福袋ですから。薬自体が服じゃないから、大体病気じゃないからとか。え、福袋にもできないようなものを、どう売れないようなやつ、どう売れないでどうしようかって考えて、あと2個つけますから。売れないものにおまけがついたって、売れないものはそんなにだめだ。それを売ってるのに場所系じゃねえかって。ね、OK ですよね、ここまでね。金出しちゃダメなんだよって、ね。これがまずね、コツなんです。絶対に出しちゃいけない。なんか昔の人がよく金貯めるコツは使っちゃいけないんだとか、そんなことじゃないの。別にあの、なんていうの、うちの社長たちもね、もう指輪したり洋服買ったり、ね、奥さんがセーター買ったり、そんな高し出てんの。なんか大したことないの。ね、カツ丼だって上食ったっていいんですよ、私の皆さんが。なんと言ってんじゃないの。商売で金出すの。潰れた人ってのは大概カツ丼の上食って潰れた人とかじゃないの。大概商売でみんな失敗してる。飽きないでかかる金に比べたらね、天ぷらの方が上だって涙ってそんなことは大したことないじゃないね。ね、で最後になってくと使わなきゃいいんですって電気で使ってそんな使えないんだよ。なんで使うんだよって、ね、自分も行かないような店やっててなぜお客さん来ないんだろうって、あんた客なら行ったら行きませんとかさ。膝腰元気ね、ここに膝腰元気があります、お客さんが来る、なんかちょっと最近膝がちょっと痛いんですけど、あ、それだったら膝腰元気がいいですよって言いますよね。で、買ってくれたとする、ね、そういう経験あるでしょう。0点です。0点です。パチンときして0点なんです、ね、そうするとこの先生というのは、自分の膝の痛いのを治してくれた。ね、ちょっと痛いのが治った。それぐらいじゃダメなんです。儲けるってことはね、信者って書くんです。それで儲けるんです。お客様は神様じゃないんですよ。ね、よくお客様は神様です。お客様は神様じゃない。我々飽きんど、この人はすごい、この人についていこうと思ったとき、お客さんで信じてくれてお金使ってくれる。お客さんは神様です。神様から金取っちゃいけないんだよ。あれ、賽銭泥棒だよ、神様から金取って。神様っていうのはこっちが出す人を言うんだよ。向こうから金もらってて、お客さんは神様です。賽銭泥棒みたいなことは通らないんだよ。我々が神様だから我々のところにお金を置いてくる。ね、みんながこの人に会った時手が合わしたくなっちゃうぐらいの人間になんなきゃいけないんだよ。後ろから拝んでましたぐらいの、そのぐらいの手元気がなきゃいけないんだよ、我々は。ね、OK ですよね。ね、その時に、いいですか、首ってのは、こっちは楽にままだから寝違えちゃって、こっち痛って、こう痛い痛い痛いってあるよね。その時直し方、みんなね、こっち曲げて、少しずつ曲げる、少しずつ曲げようとするんで、ここに炎症があるから曲がんないんですよ。だから痛いでしょ。こっちは曲がるんだったら、こっちに言うと曲げたら、もっと曲げたら、で、パッと離す。もっと曲げたら、パッと離す。3回ぐらいだとこっちに曲げちゃう。人間ってのは曲がりやすい方に曲げてあげる。足を寝てこうね。わかる？こうやるんですね。で、こっち倒して、こっち倒して。こっちは倒れること、こっちはなかなか倒れる。骨盤がずれてる。そうね、足の長さが違う。骨盤がずれちゃうと足の長さが違う。骨盤調整とかってね、いうのがあるんだけど、高いところで1枚ぐらいとか。あれ、曲がりやすいところをよく曲げると。で、パッと戻す。で、また曲がりやすいように曲げて、パッと戻す。ちょっと足の長さピタッとなっちゃう。子供やるか寝つけられて、踏ん張ったら動く。必ず動くっていうのは楽な方に動くんだよ。寝てるときに、ね、こっちが行きづらいからこっち伸ばすとか、なんか考えない。行きやすい方に行ってる。行きやすい方に行ってると体のバランスが取れるようになってるんだよ。 人間の摂理っていうのはそうなってるんですよ。ね、そこで問題なんだけど、足が痛いんですって来たら痛いから来たんだよ。で、痛いでしょって言うんですよ。で、痛いから来たんだからうんって言うんだよ。ね、で、ここでもうちょっと曲げてやれるから。随分辛抱強いですね。そうなんだよ。だって今日痛いから今日来てるんだよ。大概の人はもっと前から痛いんだよ。で、辛抱強いですね。ね、なかなかここまで辛抱できませんよって言うと、この人は私を分かってくれた人だと思う。ね、で自分のことを分かってくれる人大好きなの。ね、それをもう家でも結構冷たくされて、年取ったら痛くなる当たり前と言われてるんだよ。結構ね、世間で冷たいんだから、ね、もっとひどいのになってくると、私なんかこのぐらい痛くて足を引きずりながら働いてとかってね。お説教になったらいいから。ねえ、商品の暮らしってのはね、そういうもうこの前のね、あの、気候の気候風になってたから、え、雅子さんがお子さん産んだ時だってそうなんだよ。ね、もう体調のことを考えて早い時から入院して体調を整えて、一般庶民の私たちの子供の頃、私なんか生まれるね、1時間前まで雑巾掛けをしてるから、ね、そんな話ばっかりだからね、いたわりの声なんか出てこないの。そこで、辛かったでしょとかって言うと、相手ってね、分かってくれる人だと思う。で、ここでですよ、ここでもうちょっと曲げなきゃいけない。それちょっとで、これね、ほっとくと、本当に歩けなくなっちゃう人です。今でもすり減っちゃって、このまま歩いたらすり減っちゃうんですよ。手術してもダメで車椅子になっちゃった人とか本当にいるんですよ。周りも知ってるはずなの。で、そうやって言われると、それを言わないで打った時はちょっと痛いのを治してくれた先生になっちゃうんだよ。ところがそれを言って言うと、寝たきりを救ってくれた人になるんだよ。えらい違いでしょ、ね、でそれぐらいで私許さない。それぐらいだったらね、石川県から来なくたって言うね、パクスカルが流せそう、ね、でそれ以上そこで普通の人って体験談とか出すでしょ、ね、カンナ腫れてて引いちゃって、そういうか下手くそだな、ね、踊り踊ってる写真とか旅行行ってる写真とか、ちょっとこれ見てると、なんでこの踊りの写真見せられるかと思うでしょ。この人もそうやって痛かったのよ。それが今踊り踊ったり、ね、旅行行ったりしてる。楽しくね、いくらお金持ってたってね、寝たきりじゃしょうがないし、踊りだってやりたいし、旅行だって行きたいし、ね。あと、健康でいたら、若い人に迷惑かけずに済むでしょ。だから私たちは健康でいなきゃいけない。足んない栄養ってずっと取ってなきゃダメなのよねって言うと、そうなんだ、旅行も行けるしと思うんです。でここまで話しとかないから、続かせるためのハガキとか1枚50円かかるんだよ。最初にそのことちょっと言っときゃ一銭もかからないんですよ。で今の話っていくらかかりますかって一銭もかからないんだよ。ね、で言うことちゃんと言ってないの。仕事とはね、科学ですよ。科学なんですよ。ね、マクドナルドっていうのはね、お客さんが何個入ってる。で、何個目に目と目が合ったとき、ニコッと笑って、いらっしゃいませ。何いたしますか？チーズバーガーって言うと、はい、チーズバーガーですね。ありがとうございますって言われると、ありがとうございますって言うと、脳内模試が出ちゃう。で何秒間脳内無理心が溜まってるって決まりがある。気分よくなっちゃう。そこですかさず、ポテトいかがですか、じゃあポテトもいっちゃうかってこうなってるんですよ、あれ。これ科学なんです。だからアメリカでやっても日本でやってもロシアでやっても同じ結果が出る。同じ結果科学なの。こっちだと成功するけど、あっちだとダメ。これは科学じゃないよ。科学とはどこでやっても成功するんですよ。ね、お店だってワクワクする、ね、飾り付けとかそういうのワクワクする色彩になってる、ね、さっきニコニコしてないといけないよ。マクドナルドで 受付にいるやつはみんなニコニコしてるんだよ。で、ブスッとしたやついるんだよ。それは奥に回されてるんだよね。あったりしてんだよ、本当に。全員終わってんじゃないんだから。ただ問題は、我々飽きんとは、自分しかいないんだから、奥に引っ込んじゃってて、マイクからいらっしゃるんだよ。覆面飽きんととかさ、そういうね、レスラーじゃないんだから、俺できないんですよ。だから我々がニコニコするしかないんですよ。ね、で、これがね、科学なんです。誰だってブスッとしたやつじゃないんです。ね、で、そういう当たり前のことを抑えていく。ですね、例えばみんなという言葉があるんです。魔法なんです。ひだごし元気。これ一回15粒飲んでください。って言ったとするよね。毎日パンが一つつけて飲んでください。皆さんこれでやってますよ。皆さんやってるって言うと、じゃあ自分もやろうかなと思うのが8割なんです。でも、いいや、私、ひだごしだけ買ってくわっていう人がいたとしますよね。で、この人がなかなか効果が出ないと、ひだごししか売ってない人は必ずやめるんです。ところが、皆さんって言ってるのに買わなかった自分が悪いんだと思って、次に必ず、毎日パワーくださいって来るんですよ。得でしょ、これ。ね。大体、ひざの痛い人やなんかくたぶれてる。一緒に飲ませると、例えば毎日パワーが補正があるとすると、あ、これは自分に効いてんだって続けるんです。この前、長野の人で、1ヶ月だっけ ?1 ヶ月で何千万あったんですか
?3 日で1500万。
その人があんまり帰りが多くてびっくりしたと。ちゃんとその通り言ってた。だから、極端だって、スリムドカンでもね。皆さん、この毎日パーティー一緒にやってますよ。この方が早いですよ。皆さん、これの方が効果出てますよって、皆さんを連呼しなきゃいけない。今、みんな高校行ってるから、皆さん行ってるからですよ。もっと昔は、行くやついない頃なんか、お前行ってどうすんだとかって言って、みんなが行かなきゃいかないんですよ。そういう国ですから、この皆さんを連呼しなきゃダメなんです。ね、で、皆さん連呼するだけで全然違っちゃう。というと、今のことって、一銭もお金かからないんです。ね、で、この前、岡山でやったとき、大阪のね、人が聞きに来て、早速次の日からね、お客さんにそう言ったら、お客さんも今までは、ろくにね、話もしないで買って帰っちゃって、ずーっといろんな話して、ね、初めて先生と涙流しながら来たの。それで、やったこと、本当にそれをやったら、売り上げがどんどん上がる。昨日来てた人なんか、言われた通り、副社長に言われた通りやったら、家中が上がるし、みんな上がるとなっちゃったら、お客さんがこれも買ってく、あれも買ってくと買ってっちゃって、向こうが。で、用もなくても遊びに来てこれが大切なの。ね、喫茶店ってあるじゃない。喫茶店だと、コーヒー500円。500円で来るんだよね。それなのに、ただでコーヒー出してるのに、逃げるように買ってる。あなたが面白くないよ、店が面白くない。よく違うの。だから言わない、日本人は優しいから、あんたの顔が面白くないよと言わないんですよ。必ず、いや、すいません、今日はちょっと用事があるので、つけてってください。本当に用事があったら、そらくないです。水星調査、絶対に悪くしててください。その時にほとんどの人は、あなたの顔を見たくないんだ、ということが分かっちゃうんですよ。ね、お金出さずに知恵出すんだよっていうことね。知恵って、ね、いろんな形で使えるんです。この前も、都心のね、いいところに連れて行っていただいて、もう大理石のね、素晴らしいお店で、まあ、パッとこう、渡してるプロだと、パッとこう見る、これは前いくらなんだ、ここ店1日10万だな。10万の売り上げ上げるのに、こ 女がいっぱいいるな、いろんなことする必要ない、大理石なんかいらないんだ、この真ん中に炭を置いて、長く炭を置いちゃう、2列ぐらい炭を置いちゃう、お客さんが来ると、魚、肉ね、ソーセージとかいいじゃん、入れて、はいどうぞ、渡すとどうなるか、板前がいらないんだよね。で、自分で焼くから、焼き損ないってのはないんですよ。で、あれ焼いてると顔が熱いんですよ。熱いとビール飲んじゃいますよ。うまいなと思って、熱いじゃん、うまいですよ。で、勝手にビール飲んでやってるんですよ。ね、でも壁紙なんか貼ることないぞ。ね、そう壁紙貼らないと汚いじゃないですか。そう回転するとね、なんでか逆来る。なんかいいことなんじゃないかと思って、ね。回転のね、3ヶ月間も逆来るようになってるんだよ。来るとね、もうバチバチ写真撮っちゃって、トラブルなんか撮っちゃって、フィルムが高いんだから撮られるんで。その上、持ってかれちゃうからね。ね、でパチパチ撮っちゃって、撮れると、お客さんのお写真、次来た時貼っときますからね、壁に貼っとくと、壁を見るんですよ。で自分の顔が好きなんだ。100人いたって、まず自分の顔。自分が太ってるっつってか痩せてるっつって隣だと顔半分切れちゃうって自分からさえ呼ぶっつってればもうそれでハッピーなんだ、ね、そういう写真なんか飾っちゃって壁見てて誰だろうなってやるんですよ。壁紙なんか一番今あったって壁見ながら語ってるやつなんか嫌しないそう自分の写真なら語ってるんですよ、ね、そうすると出すおばちゃんだけでおばちゃんが出してるやつがいいんだよねと儲かるじゃないかって知恵使わなきゃダメなのと必ずね、大義がなんか入ってくると、いくらかでも使わせるものと思うから、この壁紙はとか言うの。そうするとまた引っかかっちゃってお客にされちゃうんだよ。ね、ここを縄文人の宿だよね。縄文の雰囲気でとかって、冷蔵庫は竹で隠してとかって言うんだよ。本当のね、縄文人になりたがってるからいねえんだよな。焼いて食ってりゃいいの、醤油なんだね。これを竹の瓶に入れて。お酒は竹に入れてこうやる。酒なんかそのままみんなと大事で飲んでて熱いんだから。いちいち相手の言ってることはみんなから金を取ろうとしてるだけなんだよ。ねえ。これが本当の話なんだ。だから誰も言わないんだよ。俺だってかっこ悪いなと思って、司会なんだって、司会ちゃうからと思ってんだけど、本当のこと言うと言わないと分かんねえからやっちゃうんですよ。だから苦しくなっちゃうの。ねえ。で、これが現実の実態なんですよ。だから、知恵がないと、資金繰りが苦しくて会社が潰れました。いかにもね、金がねえから潰れたように言うけど、知恵がねえから金がねえんだよ。ね、金がねえから潰れたんだよ。知恵がねえから金が入ってくる。で、絶対金出しちゃいけないよってことを徹底したとするから。そこで、初めて、よくいろんなことが分かってきたから、1万円だけ使っていいよ。1万円だけ使ってごらん。この1万円で今月の売り上げをいくら上げられるか考えてごらん。そうすると、お店きれいにするとか掃除するとかタダだよね。笑顔だってタダなんだよ。じゃあね、もうペタペタ貼ってあるから、ポップ、これを書き換えよう。ね。これをこう書き換えたって、紙全部書いたけど300円また大変なんだよ。それから、じゃあお茶会やりましょう。お茶会の紅茶なんか1000円買ってみや。えらいことになっちゃうから。夜間なんかで煮出しちゃったらどのぐらい出てくるか。もうね、再現なくでしょうね。ね、で、それにお茶菓子買ってたら、それじゃ甘いな。お茶菓子は持ってきてもらうんですよ。おいしい紅茶が手に入ったのよ、とか。新しいね、入れ方開発したからって、やがて煮出してくれた。それでなんだけど、新しいやり方なかなかやがて煮出してですね、新しいやり方なんだけど、その時に、お客さんに、何でもいいからさ、余ってるこういったのなんかお菓子で、何でもいいから一つずつ持ってきてる。って言うと、いつもごちそうにはなれない。一個持ってくと、女の人っていうのはね、安心してくれる。でそうするといろんなもの持ってきたりいろんなもの持ってくと帰りに持って帰っちゃったりするんだよ、みんなで分けて。ハッピーでしょ。で、ね、みんなで言いたいこと言ってて幸せなのよ。そういう場所がないんだよ。ね、紅茶専用だったら10回ぐらいできちゃうんだよ。 残り9000円余っちゃって、この9000円どうやって使おうか。ポスティング費用、ポスティングって1枚3円だから3000枚できちゃうんだよ。ね、1万円って使い切るのが大変なぐらい知恵出すと。あ、ところが知恵がねえやつにやらせると1万円も10万円にもできないやつが銀行から600万借りましたって、女房子供首吊らせる気かって。1万円ってのはピラミッドで基礎なんだよ。この1万円が使い切って初めて今度2万円使ってもらう。2万円って生かし切るって大変ですね。首絞めっちゃうね。みんなもね、ここがホテルだとするよ。ここにお客呼ぶ方法を考えてもらう。まず玄関直して内装直しましょう。金稼いでっつってんだ俺は。使う話ずーっとして、ずーっと客になっててどうすんだよ。どこかで、ね、俺たちが儲けなきゃしょうがないんだよ。みんなで、ね、客にされてんの。で、また客にされるような意見は意見だろって。知恵出せっつってんじゃねえんだよ、俺。金出せって、金出ちゃう、ごめんなさい、話は。
どこ違うんですか。予想は何とか2個出ますって置いてるんだって。売り方どうか
ったら5000円ずつ潰れてんだよ。これ事実なんですよ。来年も潰れますよ。再来年も潰れるし、本当に潰れてっちゃうんだよ。これ何とかしなきゃならない。当たりがあるんです。ね、だから、ね、3日で1700万あったとき、どうやってやったんだろう。聞きたいんです。私たちも教えたいんです。教えなきゃしょうがないんです。今ね、バブルが潰れたとき、日本って世界で一番の金持ちが、1200兆円あった個人資産が、お金が今1400兆円だった。200兆円増えちゃった。どういうことなんですかというと、アキンドがだらしがない。アキンドがだらしがないから、この200兆円だけでも、もしこの日本の中が動いてたら、リストラなんか誰も起きないんだよ。子供たちが就職できないなんてないの。俺たちアキンドがしっかりしなきゃいけない。で、今までは、ね、鍋釜がねえときなら、鍋釜出しちゃいいんだよ。だって今あるんだよ。鍋のない家とかないでしょ。ね、鍋とか釜とかあるんですよ。服だって働かせりゃ服だじゃ売れるよ。今服だってあるんだよ。それ以上の知恵出してお金を動かさなきゃならない。じゃないから、こんだけ不況が続いちゃう。10年だよ。それと、世界で一番金がある国が年々黒字出してんだよ。それ以上なんだよ。こんなバカなことあるわけないんだよ。飽きるのがだらしがないの。で、ただやることって安売りしかない。安売りはテレビ局でもここの安売り屋さんも流行ってる。安売り屋一軒出てきたら周りが50軒ぐらい潰れちゃうんだよ。就職できないと出ちゃうんだよ。で、手が安売りしかないんだよ。ね、頭って乗っけてるだけじゃ重たいんだから、なんか使わなきゃしょうがないんだよ。ね、なんか外したわけって言いたいよね。頭なんか乗せてることないって。みんなでいいこと分かったらあれはいいんだよ。ただそれだけのことなの。それでこれから、こんな簡単なことか、みんなに分かってくれるように、お話しします、今からですね、10分間、1時10分休憩です。はい、ありがとう。